はい、皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
水戸キリスト教会にようこそお越しくださいました。今日初めての方とか、また久しぶりの方でいらっしゃいましたら、教会を代表しまして心から、歓迎の言葉を申し上げたいと思います。アメリカは大学を日本で卒業してね、いらっしゃる方2人ほどいらっしゃいますけども、共に喜びたいと思います。今日はですね、英語の方はですね、英語の方は読んでいただこうという趣旨に、ちょっとそれを最初に配らせていただきたいと思います。Good morning, everyone. So I'd like to extend you all welcome from Middle Church of Christ, and especially if you're visiting, you're welcome, and you're more than welcome to attend a barbecue party this afternoon. It'll be a fun time with Japanese barbecue. I hope you get to do that. This morning I have some present for you, which is the sermon outline. I will not be speaking English anymore than these short readings. Please try to read and along, and then open up your scripture, your Bible, if you would. And if you still have some time, you can spend the rest of the time correcting my English and then send me the corrected version, ikazuobata@gmail.com. さて今日は、母の日ということですね。お母様の皆様、おめでとうございます。でバーベキューをこの後、やります。午後ですね、山丸兄弟が素晴らしい準備をしてくれましたけども、でこの今回の企画はですね、母の日にちなんで、母、お母さんたちだけじゃなくて、レディース、女性の方全員に、プレゼントをしたいということですね。今回のバーベキューは、準備、炭の準備と、料理と片付け、その3つを全部マークさんがやってくれました。今冗談でごめんなさい。でもね、全部男性がやるということですね。女性の方、でますます参加したくなったんです。ね、ぜひ参加してください。ね、でも女性の方には一つ大切な役割があるんですよ。知ってますか？それは女性の方は、食べること、もう一つそれは男性を誘うということですね。男性がいないとバーベキューできませんので、ぜひ誘った上でいらしてください。お願いします。今日はある小話をご紹介したいと思いますけども、今から100年ほど前のことだそうですけども、イギリス・ロンドンで起こったこと、新聞に記事が載ったことがあったそうです。当時のロンドンはすごく貧しい子供たちがいて、孤児として、身寄りのない孤児として町にたくさんいた、物乞いをしていたっていうんですね。ある英国紳士が歩く道端にいつも、物乞いをしている孤児がいた、両親はいつもいない、さぞかし大変だろうなと思うだけれども、実はその少年はですね、血色はいいですね、痩せてない、しかも表情もすごく顔が生き生きとしててですね、元気がある、そういう孤児がいたっていうんですね。でどうしてか、その秘密をその紳士は知りたくなったそうです。である時その孤児の後をついていくんですね。するとその少年の住処にたどり着きました。やっぱり親はいないんですね。ところがその住処にはですね、その少年ともう一人別の孤児の友達がいたっていうんですね。でその孤児の友達の方は住処にいっぱなしで、というのも、足に障害を負っている友達で、自分で歩き回ることは一切できない、そういう孤児なんですね。食べ物にもらえることは一切できない。だからあの少年はですね、この自分の住処にいる仲間の友達の分までパンをもらってきてあげてたっていうんですね。その紳士は聞いたそうです。どうして君こんなことをするんだ、自分の分だけだって親もいなくてパンを集めるのは大変だろう、どうしてそこまでしてこの友達のためにまでパンを持ってきてあげるんだい、聞いたらこの少年はこう答えたっていうんですね。だっておじちゃん、仲間のいない暮らしなんてつまんないじゃないか、こいつがな、こいつが一緒だから楽しいんだよ、 そう少年は答えたというんですね。私たちですね、まあ、大人、私はまあクリスチャンでもありますけども、私たちに対して自ら犠牲を払ってまで私たちのところにこの命のパンを持ってきてくださったお方、それがイエス・キリストなんですね。私たちが他に頼りになる人がいなくて、しかも時に歩けなくなって気持ちも落ち込んでいる時に、お前の分だと言って私たちのところに来てくださって微笑んでくださった、そのお方、食べ物をくださって、そして生きる勇気を与えてくださったお方、そのお方が私たちが信じるイエス・キリストなんですね。その結果どうなったんでしょうかね。その結果何が生まれたか実はそれが先ほど読んでいただいた聖書の箇所のミソじゃないかと思うんですね。ちょっと今日はよろしければこの聖書の箇所を開いてみてください。新約聖書の198ページから199ページ、違う訳の方もいらっしゃるかと思いますけども、ヨハネによる福音書15章1節から11節というところですね。まず5節を見てみましょう。私は、これはイエス・キリストですね。イエス・キリスト、私はブドウの木、あなた方、私たち一人一人の人間、クリスチャン、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。ちょっと飛びました。11節ですね。こうしたこと、これらのことを話したのは何ですか。私の、すなわちイエス様の喜び、パンを持ってきてくださるからですね、イエス様ね。このイエス様の喜びがあなた方、パンをいただくのは私たちですよ。イエス様の喜びが私たちのうちにもあるようになって、もともとは喜べていなかったかもしれない私たちなんですが、あなた方、私たちの喜びが満たされる、喜びが満たされるためである、そういうんですね。イエス様が私たちのもとに来てくださった、自分では歩けない、そのもとに私たちのイエス様が来てくださった、その時にこの枝に、この話が例えられていますけども、枝である私たちとこのブドウの木という木の幹に例えられているイエス様がつながったっていうんですね。心と心がつながったわけです。そのつながりがもたらしたもの、それが絆、つながり、あるいはこれを聖書の言葉でそれを交わりというんですね。つながっていること、交わり、絆、つながり。神様の方が先に私たちの方に愛の手を差し伸べてくださった、そのことによって神様と人との交わりが生まれたんですよ。そして何ですか、その交わりの結果として、今度は交わり、絆ができたから私たちの心の中に何が生じたんですか。それが11節にある喜びなんですね。つながり、神様との絆、交わり、そこから喜びが与えられる。ですから今朝のお話は交わりの喜び、交わりの喜び、そういう話です。交わりの喜びというのは、今話しましたように、まず第一に神様と私たちが結びついている、神様と私たちの交わりから生まれるものですね。でも第二に、今度はクリスチャン同士のこの横の交わり、これもあるんですね。よく言われる例えですけども、ちょうどこの後ろに今日は十字架が見えていますね。舞台の後ろにあるこの十字架ってどういう形してますか。縦の棒、そしてそれとちょうど、交差する形で横の棒あるわけです。まあ、これは別にもともとは深い意味はなかったんですけども、でも、こじつけかもしれませんが、こういうふうに解釈することもできますね。それは十字架というキリスト教のシンボルの形が縦の棒と横の棒の2つの棒から成り立っているように、 私たちと神様との関係、これ神様が上に立てれば、いわば縦の棒ですね、縦の関係、これが交わりの最初の基本線と同時に、私たちは横、人々との全ての兄弟姉妹との横のつながり、交わり、絆、これが十字架の横棒ですね。この両方が合わさって十字架となるように、両方が合わさって今日言っている交わりというものが完成する。今日の修法の一番上にある唱詩というところで礼拝の初めに読んでいただいたのは詩編の言葉でしたけども、この詩編の言葉はこの横のつながりの交わりの麗しさということを表していますね。見よ、兄弟あるいは兄弟姉妹が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。この座っているというのは比喩的表現ですよ。詩編は詩ですからね、ただ単に座っているというのは一緒になって座っている、一致している、そういう意味ですね。私は、今日とあと、5月の31日最後の日に1回、この水戸教会で説教をさせていただくところならば、そういう計画です。それでもって5月末にですね、水戸教会の伝道者を辞任させていただくという予定になっています。私がこの水戸キリスト教会に通い始めたのは約11年くらい前のことだったかと思うんですね。当時はまだ伝道者ではありませんでした。その時、水戸教会に通っていた、裏若きある乙女に、乙女ですよね、出会って、それから水戸教会に通い始めたわけですけれども、やがて、この水戸教会で最初には副伝道者として、奉仕を始めさせていただきました。これは約今から9年くらい前のことですね。私がこの使いさせていただいた期間、この9年間を思い起こしたときに、私の頭に真っ先に浮かんできたのはですね、今言ってきたテーマ、交わり、そして交わりから来る喜び、水戸教会の兄弟姉妹との交わり、つながり、こういったところからたくさん喜びをいただいたな、そういうことだったんですね。この水戸教会の中で奉仕させていただいた中での私の置かれていた立場というのは、先ほどの孤児の少年、パンを2人分持ってくる少年と、それからそのパンをもらっている足の不自由な少年の例に例えれば、私は本当に、もらうばかりで、いただくばかりの自分ではあまり動けないような少年、そっちだったんじゃないかという気が今ますますしているところです。人から多くのものを与えられたことによって本当に多くの喜びを得てきたように思います。別の言い方をしますと、私はこの9年間で、ね、神様によって、そして水戸教会の兄弟姉妹によって育てられてきた、そういう思いがしていますね。今でこそ、41歳今年になるおじさんですけれども、2000年の7月に副伝道者として講師をさせていただいたその初めの頃は、30そこそこの、若い若輩者で、今より、体は元気だったかもしれませんけれども、経験も浅かったですね。そんな中で神様は本当にこの具体的に多くの方々を通して私を育ててくださった。例えば、母の日に合わせるわけではありませんけれども、水戸教会の中の母のような存在の方々、そういう方々から言葉で、また心で笑顔を励ましていただいたり、お祈り、本当に陰ながらお祈りしていただいていた。 そうしたものに私とまたとりわけ私の家族がどれだけ大きな支えを受けたか計り知れませんね。水戸教会の母だけではないですね、まあ、例えてみるならば水戸教会の父あるいは兄のような存在といえば、例えばこの教会のリーダーであらゆる長老の方々がいらっしゃいますけど、さまざまな出来事の背後にあって物事を進め、また配慮をしてくださったり、また時には膝を突き合わせて真剣に悩みを聞いてくださったりした長老の方々、このご指導のもとでこうしてきたことは伝道者として最高の幸せだったと思います。また以前に牧師館に住んでいた時にはそこでセルをやったこともあって、参加した方々の本当に個性的な方々からいろんな話を伺って学ばせていただいたことも思い出します。年齢がそうですね、上の人ばかりではないですね、私から見れば妹や弟あるいは娘や息子のような存在の方々とも一緒に騒いだり笑わせてもらったり、また一緒に悩んだりしたこともありました。だけじゃないですね、この教会の交わりに加えていただけるということは、どれだけ多くのたくさんの方々と主にある兄弟姉妹の関係を持つことができるか、国籍だけでもすごいです。私がこう思いつくだけでも、この水戸教会9年間の交わりの中でアメリカの方、カナダ、エルサルバドル、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アイルランド、ドイツ、オランダ、台湾、韓国、インドネシア、フィリピン、タイ、そうした多くの国の兄弟姉妹と出会うことができた。今私は御心ならば、伝道者を退任した後アメリカの方で留学してさら、なる聖書の学びをさせていただきたいと思っているわけですけども、この留学にあたっての、大変なことの一つは、実は資金集めなんですね。で、一番最初にこの留学、頑張ってやってみたらどうだって言って励ましてくださった方々は、水戸教会以外で、知り合った方々だったんですけども、でも不思議なことに今現在ですね、こんな私のためにまだ日本に身を置いてますから、よく状況もわからない、でもこの私のためにと言って資金集めの、中心的な、取りまとめ役を果たしてくださっているのはですね、こういった話を後から聞いた、最初言ってくれた人は違うんですけどね、後から聞いたのに、その話を聞いてないよ、勝手に決めた話じゃないかなどと言わずに、むしろこの自らですね、先頭を切って活動してくださっている、この水戸教会の知り合いのジェームス・リッピー兄弟とか、ジョン・オズボーン兄弟とか、マット・ハドルストン兄弟とか、クリス・ロッサー兄弟とか、そういう方々なんですね。こうした形でも改めて水戸教会を通して交わりの喜び、これを体験させていただいている現在進行形のところですね。ずっと水戸キリスト教会にいらっしゃっている方々は、もしかしたら時々忘れてしまっていることがあるかもしれませんけれども、本当にこの水戸キリスト教会にはですね、これだけの豊かな大きくて広い交わりが与えられている、これは大変な感謝なことではないでしょうかね。今私が間もなく水戸キリスト教会をしばし去るにあたって改めて思い返していること、それは水戸キリストの教会を通して私が神様からいただいた最大のプレゼントは、それは主にある交わりの喜びである、そういうことですね。 糸教会の交わりこのように今数えきれないほどの恵みと祝福が与えられました。しかし一方で人生はいつも喜びばかりではない、そういうことを教えられたのもこの水戸キリスト教会の交わりの中でした。私が副伝道者になって間もない頃、まだ当時伝道者の鈴木正夫先生がいらっしゃった時ですね、鈴木先生がこういう題で説教されたことがあったんですね。それは苦難における生徒の交わり、生徒というのはクリスチャンですね、苦難におけるクリスチャンの交わりという題の本当にお喫にするなる直前のメッセージがありました。この時のメッセージ、ほんの少ししか分かりませんけども、そのポイントはですね、本当のクリスチャンの交わりというのは互いに重荷や苦しみを分かち合うことができる、そういうものである、そんなことだったかと思いますね。実際にこの9年間私が知っている限られた中でも水戸キリスト教会の交わりの中でいろんなことがありました。突然襲ってきた病、自分なら私も家族に襲ってきた病、愛する人を天に送らなければいけなかったこと、人間関係のもつれというのも教会でもあります。またさまざまな理由はありましょうけれども、教会を去る方々もいて、そのことで悩んだこともあったかもしれません。私自身も神様と人とに仕える任務の重さに本当に圧倒されそうになったこともありました。しかしその時も毎日しなければならない職務は終わることはありませんでしたし、話し相手を必要としている、例えば精神的な重荷を持った方々も、いらっしゃいました。私たちはどうでしょうか。自分が自らが、他人じゃなくて自らが悲しみとか辛さとか、あるいは疲れているとか落ち込んでいるとか、そういうことがあるとき、なかなか一歩ですね、一歩を前に踏み出すエネルギーというのがなくなるものかもしれません。それはこの水戸キリスト教会の皆さんがこれまでも体験されてきたことでしたね。そのことを私はそばで幾度も見させていただきました。誰も外見はともかくとして楽な人生を送っている人はいないですね。これからも人生は楽なことばかりではないでしょう。そういう時はどうしたらいいんですか。イエス様は言いますね、ヨハネの15章4節、私に、何ですか4節、私キリストですね、イエス様ですね、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている、ちょっとね9節だと、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、だから私の愛に、キリストの愛にとどまりなさい、私につながっていなさい、キリストの愛にとどまりなさい、この言葉の前に例えばそれでもという4つの言葉を入れてみたらどうでしょうかね。それでも嬉しいことがありますか、嫌になっちゃうことがありますか、それでもイエス様もおっしゃるんじゃないでしょうかね。それでも4節、私につながっていなさい、9節、それでも私の愛のうちにとどまりなさい、どんなに辛くてもそれでも神様との交わり、これを持ち続けなさい、これだけは持ち続けなさい。具体的にどうしたらいいんですか。苦しい時にどのように神様と交わりを持ったらいいんでしょうか。 私が以前ですね、前回、まあ、留学させていただいたことは、まあ、これ今から十数年前になるんですけども、その時、まあ、進学校で進学と哲学を教えてくださった先生にジョン・マーク・ヒックスさんという人がいるんですけどね、今現在50歳ぐらいの方ですから、まあ、割と若く若い方な先生なんですけども、しかしこの方は今50にしてですね、不幸のデパートのような、あの三浦亜子さん病気のデパートって自分も言ってますよね。このヒックスさんはね、本当言葉にもならないぐらい不幸のデパートのような人生を送っている方なんですね。若い頃すぐに彼は、結婚して意気揚々の、生活を始めました。その奥さんがちょっとした、風邪かなんかでしょうね、軽い病気をして入院するんですね。その時ちょっとした、ことが事故があって、急にその若い奥さんが亡くなるんですね。彼の優秀な彼の人生はこの奥様が亡くなるというところから始まっていきました。やがて、再婚します。で、再婚してしばらく経った頃ですね、彼の長男に障害があることが分かるんですね。それはどういう障害か、病気なんですけども、かというと、こう子供生まれたばっかりはいいんだけども、生まれたからだんだんこう、まあ、幼稚園小学校成長するに従ってだんだんこう逆にこう知恵が後退していく、知恵遅れになっていくっていうね、そういうあの病気なんですね。で、知恵だけじゃなくて、運動機能を含めた体のあらゆる機能も年齢が増えるとともにどんどん衰えていくっていう、そういうあの病気で、まあ、寿命は平均しても十数年という重くつらい病気だそうです。私がその先生のもとで学んでいた時というのは今から十数年前なんですけど、その子は小学校の低学年くらいだったんですね。ジョシュアって言うんですけどね、よく学校の授業でもそのジョシュア君の話をしてくれました。それはみんな辛い話ですね。例えばこの話がありました。学校に向かうスクールバス、他の子と違って一人乗れないからお父さんが一緒に乗っていくんですね。スクールバスに乗っていく、するとお父さんは自分の息子に対してですね、心もとない友達が罵声を浴びせる、馬鹿にする、そういう光景を見るんですね。で、彼はお父さんとして、まあ、お父さんからさすがに殴ろうと思ったって言いましたけどね、でも殴るわけにいかない、自分の子供がただ馬鹿にされ、あざけられる、そのままにするしかなかった。でも彼はいたたまれなくなってですね、本当に神様に文句を言ったって言いますね。祈りの中で神様に怒りをぶつけたって彼は言ってました。それは自分の息子が自分の目の前で馬鹿にされ侮辱され、心がボロボロに傷つけられるのを見せつけられた、なんて神様はひどいんですか、そういう怒りだったんですね。まあ、ちなみにちょっと本質とはずれるんですけども、その時に彼がおっしゃった、まあ、これはこれで素晴らしいポイントなんですけども、あの祈りの中、怒りの祈りの中で神様が彼に示してくださったことというのはこういうことなんですね。神様のメッセージ、ヒックス、ジョン・マークよ、私も同じ思いをしたんだよ、まあ、そういうことだ、まあ、これだから父なる神様も以降キリストが人々からのけ者にされ、馬鹿にされ、唾を吐きかけられ、やがては十字架の上で死んでいく。それを父なる神様がまさにご覧になっていた。ジョン・マークよ、私もあなたと同じ思いをしたんだよって聞いたって申し上げた。まあ、それは本質は出るんですけども。やがて私は留学を終えて日本に帰ってきました。で、その教授ともですね、まあ、たまにしか連絡を取らなくなったんですけども、今から数年前、例のあの息子さん、ジョシュア君が、ついに亡くなったということを聞きました。まあ、彼の一家が大変なショックを受けたんですね。そのショックもあったのでしょうか、実はその一家でさらにその数年後、今度はですね、その先生が再婚していた奥さんが自分の元を去っていく、つまり離婚ですね。 このことが起こったという知らせを聞きました。別に彼が何か暴力だったとかそういうわけでは全くないんですね、まあ、おそらくはそういった不幸があって耐えきれなかったということらしいんですけども、ですから彼はですねそれぞれにもう痛みの種類が違う、もう本当にもう違った刀で胸をえぐられるような3つの痛み経験したって言いますね。奥さんの死、息子さんの死、そして離婚、自分が捨てられたという思いがする離婚、それぞれ対応もない苦しみがあった彼は言います。とりわけ彼にとって大きくなったら宣教師にしたいんだと思っていた息子さんの昇天、天に召されるというのは、辛い大きな出来事だったんですね。その息子さんのことを今どう思ってますか。で彼はこう今言います。息子さんを天に送った後自分は息子さんの墓には行かないって言うんですね。なぜかこういうことなんですね。彼はこう言います。私は毎週日曜日にいつも教会に行って礼拝をしています。その時なんです。その毎週日曜日のみんな集まって賛美の歌を歌う、聖書を読む、説教を聞く、献金をする、生産を取る、その礼拝ですよ。その礼拝の中で実は目に見えないけれども息子さんも神様を一緒に礼拝をしている、そのように私は信じています。だからお墓には行かないんですと言いましたね。まあ、去年だか当時だか千の風になってという歌が入りましたけども、亡くなった人はお墓になんかいないんですって、ね、まあ、でも風になったっていうのがどうでしょうかね。でもヒックスさんはこの聖書を本当にもうとことん突き詰めて読んだ結果こう言うんですね。聖書の一番最後のヨハネの黙示録というところを見てください。なんて書いてありますか。それは来たるべき時にですね、私たちは今生きている人も、そして先に召された人も、それからこれから召される人もみんな一緒になって共に天にあって神様を礼拝する時が来るって言うんですね。ということはどういうことか。私たちが今この世にあって現実に水戸キリスト教会というこの3回で礼拝という場にあって、今ここで毎週日曜日に神様を信じる信仰のうちに、今はまだ目に見えない神様をそれでも信じて礼拝しているのだけれども、この礼拝というのはあの来たるべき天における礼拝とつながっているんだですね。だから単なるこの個人で聖書を読むとか個人礼拝じゃない、みんなが共に集められて神様を崇める日曜日の礼拝というのは神様を礼拝するだけじゃない、先に天に召された方々とその方とも一つになる時なんだ、そう彼は言うんですね。だから私は息子の墓には行かないと彼は言っています。息子は死んでいるわけではない、今こうして日曜日の朝歌った、あるいはアメージングレースの歌、あるいは輝く日を仰ぐとき、その神に向けて歌った賛美の歌というのは息子のジョシュアも天において神に歌う全く同じ賛美なんだ、そこで一つになっているんだというんですね。まあ、礼拝というのはもちろん個人でもできますけども、でも確かに聖書の教えの基本というのはですね、聖書の信仰では個人信仰ではないんですね。聖書をずっと読んでいくと面白いです。出エジプトの創世記の次にありますね。民はエジプトからずっと一緒になって約束の地を目指して一緒に共同体として歩みを進めていくんですね。礼拝する時もみんな一緒でした。そして出エジプト見てすごいですよ。民が一緒になって礼拝する時、神様って特別な形で現れるんですね。あるいは煙のような形で雲の柱として火としてご自分の存在を特別な形で表してくださった、それは聖書の中に実は何回も何回も繰り返して、民が一緒に集まるということはただ単にですね日曜の10時半だからとか習慣だからとかそんなやわな意味じゃなくてですね、兄弟姉妹が集まって礼拝することが大きな意味がある、神様はそのことを特別に思ってくださる、 それが聖書の教えなんですね。日曜日の朝の礼拝ですから、これをですね、単なる習慣とか、あるいは今日はかなり忙しいからやめとこうとかって、やめてもいいというオプションにしてしまっては本当にもったいないですね。なぜなら礼拝というのは目に見える兄弟姉妹、ね、今日もたくさんいらっしゃいますけど、目に見える兄弟姉妹だけじゃなくて、天に先に召された水戸教会の信仰の先輩の方々も含めてですね、共に交わる、そういう場であり、共に一人の神を伏し拝む場だからですね。そしてどうでしょうかね、この礼拝に参加するということ、このことこそがですね、私たち個人が苦しい時、疲れている時、肉体的に精神的に仕事で疲れている、あるいは人間関係で疲れている時に、その時にこの礼拝が癒しと喜びを与えてくれるのではないでしょうか。昨日の長老羊会という場において、小畑の今後の予定というのを簡単に発表したんですけど、まだチケットとか買ったわけじゃないんで正確には分からないんですけども、大体の予定としては、私、一人でとりあえず6月の上旬に1回渡米してサマークラスを、受講して、7月の頭ぐらいにもう1回帰ってきて、それがちょっと変なんですけどね、バイバイと言いつつまた帰ってきて、すぐ帰ってきて、で、7月の末に、子供たちが1学期の、授業学校を終えたのを待って、そして、7月18日に、素晴らしい結婚式があるんですけども、そうしたことを終えて7月の末に、一家で、もう一回渡米すると、そういうような、スケジュールになれたらと今祈っているところです。それではこれは、お別れなんでしょうか。それは違うんですね。なぜなら私たちはこれからもどこにあっても神様を礼拝し続けていくことができるからなんですね。水戸キリストの教会はこれからもこの大町であるいは移転することがあってもそれはもちろんいいと思いますけれども、皆さんは皆さんの与えられた場所で、召された場所で礼拝を捧げる。私はどこに行くか分かりません、ね、アメリカの、ロサンゼルス近郊のパサディナというところに、行きたいと思っているんですけども、そこで礼拝を捧げるでしょう。あるいは行きの飛行機が墜落して、でもそれでも礼拝は私は続けますよ。その時は私は今度は天で礼拝を続けるわけです。ですからそこでも皆さんと礼拝する時に一緒なわけですね。場所も時も超えて一つになる神様との交わり、そしてこの水戸キリストの教会の交わり、ぜひこれから皆さんもつながってください。それが神様のメッセージですね。私につながっていなさい。十字架を思い出してください。神様とつながって、そして兄弟姉妹とつながって、その接点があるのは聖餐を取り御言葉を聞くこの礼拝、日曜日の朝の礼拝ですね。それが辛いからではなくて恵みがあるから、そこに喜びがあるから、この交わりを大切にしていきましょう。お互いにどこにあってもいつまでお祈りしましょう。